祝100回ゾクブルースで逆ゾクをぶった切る
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
この番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
いや、2018年1月1日に始まった、はい、この番組も100回を迎えて、今日はもう101回目。
はい、めでたく、
もうめでたく、もう順調に、はい、2回目の三桁回をできました、
はい、
もう先週はもうこの逆賊をぶった切る、
うん、
いろんな人が出てきてもらってね、
出てきましたね、
あのクロちゃんが出てきてダメだし逆賊だしが出てくるし、でそれがもうピンポンパンのあのカッパのカータンまで出てきて、ピンピンピンピン、
モノマネ講座が
もうやめましょうかもうね、まあ、この坪井のりお先生がね、すごいいつもやってらっしゃった、もうカッパのカータンもすごい怒ってはった、
はい、
あの現代でまあやっぱ増税したやつら誰やねんと、
うん、
それ言っとった学者はどいつやねんと、
はい、
でも誰がそこの情報メディアで流しとんねんと、まあ、そういうね、日本にも逆賊スタンプポンポンこれ貼ったんですけど、
はい、
歴史の中にはね、やっぱほんともっと重たい逆賊がおられるわけですよ、
うん、
逆賊っていうのはね、この間も話しましたけど、君子に反逆をする、日本の場合だと、まあ、天皇陛下に裏切る行為、これがまあ逆賊だと。勝てば官軍って言葉あるじゃないですか、あれ官軍じゃない方は逆賊なんですよ。だから勝った方が官軍になって、負けた方が逆賊になるんですよ、
はい、
だからね、今の逆賊はね、ほんとね、カッパのカータンにプンプンプンって言わせとったらええぐらいのね、まあ、しょうもない逆賊ですから、でっかいハンコパンって言ったらこれで終わりなんですけど、
はい、
これ歴史の中の逆賊はね、なかなかね、趣深いところがあってね、逆に言うとね、そういうなんか命がけで国を守ろうとするような人間がいると、やっぱ逆賊も出てくるんですよね。くるっと反転するっていうかね、なってしまう、逆賊が扱いされてしまうんです。これ戦に負けるだけで、
うん、辛い、それは
陛下のために命を捧げたのに逆賊扱いされてしまうっていうね、
うん、
そういうね、悲しい歴史もまああってね、
うん、
でまあそういう歴史の上にあの日本の繁栄があったんですけど、
はい、
もう今やもうなんか適当なええ加減な逆賊ばっかりですからね、プチ逆賊しかおらんから、もう全然あかんような、
それがはびこってる
んです、ね、はびこってもう逆にそうなってしまったんですけども、うん、まあこの、まあ、今の日本が悪くなってったこの歴史にこうね、ちょっとこう目を向けてみたいなと思ってます。
はい、よろしくお願いします、はい、聞けば逆賊のことがよくわかる30分、
うんうん、
午後10時までお付き合いください、はい、この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています、日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん、
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ、今日のテーマは祝100回ゾクブルースで逆ゾクをぶった切る、
ね、これブルースで逆ゾクをぶった切る後編とか、
はい、
ぶった切る2じゃなくてゾクブルースで逆ゾクをぶった切るって、ね、
ここがいいですね。
まあ、この歴史に目を向けた逆ゾクでね、やっぱ一番有名なのは会津藩なんですよね。
うん、
僕ね会津藩大好きなんですよ。本当に陛下のためにね、尽くして尽くして戦って、京都の治安を守るために。でだけど薩摩と長州が本当は反逆したわけですよ。だって幕府っていうのはね、 征夷大将軍ですから、征夷大将軍っていうのは天皇陛下が君征夷大将軍やっときってこう認めになった方ですから、天皇側の人なわけですよ、うん、
はい、
でそれに高田が一つの藩にしか過ぎないね、薩摩藩と長州藩がこう裏切りをかけてね、戦いを挑みよったわけですよ、
はい、
それでいやもう陛下の側にいる幕府に戦うとは何事だということで、こう会津とかこう戦うんですけど、薩摩長州って西の軍隊じゃないですか。
そうですね、
これはどんどんどんどん鳥羽伏見の戦いとか、これから江戸城を無血開城してね、それで会津藩で戦って、で最後、まあ、北海道の五稜郭で、まあ、戦って、まあ、官軍が完全勝利と
こうなって、日本縦断していってますね。
そうそうそう、でこうやってもう幕府側がこう逆賊になってしまうと。でさらにね、次に有名な逆賊はこれもこの間言ってましたけれども、西郷隆盛なんですよ。
ああ、はいはいはい。
でこの西郷隆盛は政府の一員としてすごく頑張るわけですよ。薩摩の人間ですからね、官軍になったわけですよ当然、
はい、
だけどやっぱりね、明治時代になったらね、それまで武士やった人たちがものすごい不遇になったわけですよ。すっごい不満がいっぱいあったわけですよ。でそのまましとったらもう国家がこうなんかむちゃむちゃになると。だからね、ある意味ね、今から思ったらその西郷隆盛はそういう武士の不満を成仏させてあげるためにね、その武士のリーダーになって、政府側だけど政府からも出て、それでその武士のリーダーとして政府と戦うと。だからこれまた逆賊になるわけですよ。
あ、
それで当然ながらやっぱり政府の圧倒的な軍事力の前に、まあ、古いタイプの武士の軍団をこうだんだん負けてって、で西南戦争、最後あれ城山やったかな、あの薩摩、あの鹿児島の中にある山の上で、まあ、自害された、
はい、
というんですけどね、国のために戦うとね、なんか何がどう逆賊なのかわからんっていうところが
本当ですね。
ここまではね、まあ、結構歴史的に有名な逆賊トークなんですけどね、ここからはね、あんまり逆賊と言われてない逆賊トークを入れるとね、僕やっぱりね、はい、これ言わなあかんなと思うのはね、吉田茂なんですよ、
はい、
これはね、逆賊と言われないし、吉田茂のおかげで戦後日本の奇跡の繁栄の礎が築かれてね、吉田さんのおかげやということになってるし、僕はそういう側面確実にあると思うんですけど、でもね、今の日本の衰退はこれ確実に日米関係で日本がまともな外交を放棄したからなんですよ、はい、これね、ちょうどね、昨日大学のゼミでね、年に一回大原で合宿するんですよ。で、まあ、いろんな本を読むんですけど、
はい、
で僕がもう昔から好きやった本を時々学生に5年に1回ぐらい読ませるんですよ、
はい、
でお前らどうやみたいなゼミをこうするんですけど、
はい、
でそこで、あ、なるほどなと思って、これね、福沢諭吉がこう言うんですよ。もともと日本人の道徳とか倫理というものは、中君、お殿様がいたり、
うん、
その上の方、主君がいて、その主君にお仕えすると、
はい、
組織があって、その組織の中でしっかりと上の方にお仕えするという格好で日本人のモラルとか道徳とか倫理が守られてきたんだと。
上下関係、
上下関係を、でそれをこうしっかり守って、単なる形式的なものじゃなくて、その中で本当に自分の道徳を養って深くしていくというのが日本人のやり方だったと、
うん、
で何にしても人間が倫理的に崇高になるためには何かの重しがいると福沢は言うんですね。でその昔はその中君がお殿様とか上の方が重しだったと。ところが近代になると重しがなくなると、うん、だからこのまま近代化して上下関係なくしてしまったら、
はい、
日本人はこうなんていうか畜生に落ちてしまうと。だから何か別の重しが必要やと、
うん、
その時福沢が言った重しは外交なんですよ。これからの世界と戦っていくと、
うん、
だから今言った中国、韓国、北朝鮮、
ロシア、アメリカ
にも気は抜けん。中国、韓国、北朝鮮、ロシア、アメリカにも気は抜けん。ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンってやつだったでしょ。
ね、ノリいいけど、内容めちゃくちゃ怖い。
怖いですよ。
うん、
ね、こう、だからやっぱそういうところと単に戦うじゃなくて、
はい、
気は抜かんと、そいつらとどういうふうに対峙していくか、
はい、で。
そういう緊張感があったら、それが新しい日本人の重しになって、日本人はモラルを持って道徳的にきちんと振る舞えるようになっていくだろうということを明治初期に語ってるんですよ福沢諭吉は。
もうその時に気づいてるんですね。そうそうそうそう、
だから独立せなあかんと、
はいはいはいはい、
文明論の概略の一番重要な特目は独立だとこう言ってたわけですよ、うんうん、それからいくとね、吉田茂は確かに我々をお金持ちにしてくれたのかもしれない、
ね、
だけど
経済成長しましたからね。
だけど吉田茂の吉田ドクトリン、これはアメリカに全部軍事をやらせて、
はい、
自分はそこにお金全然使わんと、うん、一生懸命金儲けのとことだけ考えてたらいいと、うん、 これが吉田茂の吉田ドクトリン、
はい、
吉田の外交方針とこう言われてて、この吉田ドクトリンは暫定的なものだというふうに思ってた節があるんですけど、アメリカ側からね、いやちょっとそろそろ再軍備してくれへんかと、
はい、
今俺らちょっとロシアっていうかソ連と戦うから、うん、君らも軍隊持ってくれたら嬉しいねんけどと、
憲法、あ、はいはい、
憲法9条持ってんのかもしれんけど、
うん、
そうやってくれへんかと言った時に断ったそうなんですよ。
うん、
せっかくおもしを頭にいただくことができるチャンスを吉田茂はね捨てたんですよ。
うん、
そこで小銭を選んだんですね。軍隊をね持つのは確かにええとか悪いとかいうのはありますよ、ありますけど、独立できないわけですよ。アメリカ軍にずっと守って持ってたら、パトロンに囲ってもらってるようなもんじゃないですか。だからね、最初吉田独立トリンを打ち立ち出すときは確かにしょうがなかったのかもしれないけれど、アメリカからの申し出を断ったときにやっぱり吉田はね逆賊になったんちゃうかなと。
ああ、そこにつながるんですね。
あそこがね日本の一つのね災いの根なんですよね。あの火器っていう言葉があるんですよ。
火器、
火器の火は火痕の火、災い、
はいはいはい、
木っていうのは機械、あのオポチュニティの機械だから災いの機械で、この火器というんですよ、
はい、
だからどこで道を間違ったのかっていうのを火器っていう言葉があるんですけど、
はい、
今のね現代日本、今もうだって対米従属でもうベタベタじゃないですか、もう今の内閣とかね。
そうですね、
もう尻尾プリプリプリ振ってね、何見て仕事してんねんみたいな、日本人見てへんやろお前みたいな、もうずっとお前トランプモードばっかりかみたいな感じになってるのは、その根はねやっぱり吉田ドクトリンを打ち立て、かつそれを破棄することを言われた時に否定をした、その瞬間に吉田茂のその判断の瞬間に日本の火器はあるん違うかなと、まあ、吉田茂はなかなか立派な方だったと思いますけども、
うん、
あかん言うてねやめてたら全然違う歴史が、まあ、開けてた可能性が十分に考えられるんですよね、
うん、
だからねこの逆賊のこの複雑な悲哀をね、ぜひこの一曲を聴きながら感じてみてください、はい、三沢勝近で再びまたかけます。2回連続、初めて2回連続、
はい、本当ですね。
逆賊ブルース、筋に触れられない。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕。大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いてお任せください、
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん。あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
伊沢和親で逆賊ブルース、2週続けてお届けしました。
逆賊、これは所詮逆賊か、どうすりゃいいんだよ、うん、まあ、そういう男の悲哀が出てますよね。
もう最後もそれがにじみ出てますよね、
ずっとね。そうなんですよね、錦野美旗のもと頑張ろう思ったら、うん、逆かよ俺はと、どうなっとんねんと、まあ、そういう、まあ、悲しい歌ですよね。複雑な物語がやっぱり会津藩だとか西郷隆盛にはあるような、まあ、そんな感じの歌ですよね。
そうですね。
で吉田茂もまあそういう側面があったんちゃうかと、
はい、
うん、まあ、吉田茂自身はそう思ってなかったかもしれませんけどね、うん、でもまあ最後はなんか失敗したかなと思ってたというのもどっかで読んだことがありますけどね。
そうなんですね、うん、
それとね、もう一人ね、今日のこのトークのね、逆賊とは普段言われないけど、いやこれは大きな逆賊になったんちゃうかなという方がねいるんですよ。
誰ですか？
小村寿太郎って知ってあります？
聞いたことありますね、うん、
これね、不平等条約を解消するのにすっごく頑張ってくださった外交官なんですよ、
う
ん、
あ、外交官、
陸奥宗光と小村寿太郎、政治家ですけどね、外務大臣やってたんですけどね、
はい、
この小村寿太郎のおかげで、まあ、日本の独立は果たせたわけなんですけど、実は戦後日本っていうのは結局戦争に負けたことが決定的に大きな災いになってるわけじゃないですか、
はい、
アメリカとの開戦は避けて、まあ、戦争するにしてもですよ、あの時はアメリカプラス中国とも戦争してましたからね。で南方の方のオセアニアとかイギリスとか全面的に戦ったわけですよ。唯一戦ってなかったのはロシアだけ、ソ連だけだったんですけど、そのソ連も最後踏み込まれてしまって、もう完全に四面楚歌になって、もう日本は降伏をしたわけですけど、はい、やっぱりね、あの時普通の、外交的なことを考えればね、一方向とだけ戦うとかって戦略はあり得たわけですよ、
はい、
ところがね、それをができなくなってアメリカと決定的に対立していくことになるんですよ。ところがもともとアメリカはロシアのことをすごく警戒をしててね、日本とアメリカで共同してロシアの南下政策を食い止めようという意図はあったんですよ。
へー、
これね、あんまり言われてないですけど、まあ、日露戦争を戦って勝ちました日本が、
はいはい、
で勝った後講和条約をやるわけですよ。その時にアメリカがね、強烈にサポートしてくれたんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
その時に、
ね、
サポートしてくれなかったら日本はあれほど大きな権益を取ることはできなかった。その権益の一つが満州なんですね。
あ、うん、
で その満州に関してアメリカずっと狙ってるんですよ、満州を。実は、アメリカいろんなところにこう触手を伸ばしてましたからね、
うん、
でそこでただロシアの南下政策もあるので、戦争で戦ったのは日本ですから、満州が俺のもんやと、うん、いうことに日本は思ってて、でただそうしてくれたのはアメリカなんですよ。でその時に、アメリカ側からね、南満州鉄道地を作る時に、はい、日本の国の当時の国家予算のだいたい 40% 程度のお金を援助するから、
ほうほう、
共同で南満州鉄道を経営しようということを提案したんですよ。時の、桂総理大臣、
はい、
桂総理大臣っていうと、今年の11月19日まで憲政史上最も総理大臣の在任期間が長かった総理大臣、桂で、11月20日に安倍晋三さんが、ね、最も長くなったんですけど、まあ、そういう総理大臣がおられて、その桂総理大臣はこのアメリカのオファーをいろいろと総合的に考えて、はい、分かった、乗りましょうと。 で、あのマンションを一緒に共同で開発しましょうということで、日米の融和を果たして、でロシアと対抗するという戦後の構造と似てますよね。
うん、
戦後だから日米で、同盟を組んでロシア、今やった中国と対抗していこうと、
はい、
まあ、地政学的にって言いますけど土地柄的にそんな構造になってるんですよ日本の場所って。
うーん、
その時に、うん、そういうチャンスがあったわけですよ。そしたら今の結構安定してるわけですよ、まあ、僕あの属国的なとか問題だと思いますけど、地政学的に言うと日米とユーラシア側とでこう対立すると、要するに日本もアメリカも海洋国家っていうんですね、
うん、
でロシアや中国は大陸国家なんですよ、
うん、
で大陸国家と海洋国家って常にね長い歴史の中で対立し合う構造があるんですよ。
仲良くなれない、
仲良くなれないところがあって、
うん、
だからねこういう構造はねその時に作れたはずなんですよ。ところが、うん、その時にね、その交渉をまとめた桂さんがまとめた時に小村寿太郎外務大臣だったんですが日本にいなかったんです。でね、帰ってきて激怒するんですよ、
うん、
なんやこれはと、せっかく取ったところなんでそんなもん取られなあかんねんと。
あ、まあ、
そんなもん、ね、アメリカはそんなもん狙っとるんやぞと、こんなもん積んでたら全部取られてまうから絶対許したかんと言って、
はい、
もう反対したんですよ。でもうあの桂総理大臣、総理大臣の立場として調印してるわけですよ。
その後やったんです。
そうそうそう、アメリカともある程度一定の文書の約束もしてるわけですよ、
は
あ、これ文書かな、なんかこう口頭かもしれませんけどなんか共同宣言がなんかしてるんですよ。だけど小村寿太郎がものすごい反対したから破棄するんですよ。そしたらこれに激怒したんですよアメリカ。なんやそれと、お前何のために満州の権益とかお前にあった思とんねんと、そもそも交渉するときに俺がサポートしたったやろと、はい、裏切るってどういうことやお前と、ぶち切れたんですよ。
黒いところが見えてきましたね。
そうそうそうそう。それからもアメリカが日本に対してね、いろんな圧力かけてくるようになって、就航通商条約とかね、ずっと結んでたやつの、あれも破棄なしと。石油やら何やら物資やら送らへんからな。日本どんどんどんどん締め上げていくようになっていくんですよ。それで、もうそっからも日米関係は修復されることはずっとなくて。で、もう実際ね、パールハーバー、真珠湾攻撃の直前まで日本はアメリカ政府と交渉して海戦を避ける努力をしてたんですよ。日本の連合艦隊は南雲さんとかがずっとパールハーバーに向かってるんですけど、その船の中でどうや来るか、まあ、なんか交渉うまいこと言ったっちゅう連絡ないかってずっと、ま、軍隊待ってたんですよ。そやけど新高山登れと海戦やと、あ、交渉決裂かとしょうがないなと、
はい、
だから結局もう日米関係の問題で、まあ、当然ですけども太平洋戦争、第二次世界大戦が、
はい、
に日本が参戦することに、大統領戦争になったんです。
そこがきっかけというか、
過言
になってるんです、ね、
そうです。だからね、小村寿太郎のあの激怒による約束の撤回、
はい、
これが日本の危機であるという歴史家は多いです。いや、もちろんね、逆の、いや、そんなもん戦って当然やと、負けたもしょうがないっていう歴史家もいるんですけど、
はい、
これ対極的に見たらね、僕はやっぱりね、この時ね、小村寿太郎は本当の小村寿太郎のおかげで独立はできたけど、
うん、
その一つのミスによってちょっと対局がなくて感情的に走りすぎたん違うかなと、まあいつどこで人は逆賊になるかもしれないと、
はい、
まあそういうところがよくわかる歴史的な史実やなと思いますね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に、多彩なバス事業を通じて、社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために、日々この街を支え続ける。それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
100回記念ということでね、はい、あのオープニングの逆賊ブルースにこうちなんだ、
はい、
まあ、逆賊をぶった切るシリーズ2回にわたってお届けしましたですけど、
はい、
まあ歴史的なこととか現代のこととかいろいろありますけど、やっぱり最後これは言っとかなあかんなと、
はい、
今ね日本がダメなっていうのはやっぱり消費税が問題やと、あと TPP 日米 FTA 自由貿易に進めすぎての問題やと、移民法はやっとるし、でさらに構造改革徹底推進とか言ってね、
はい、
でもうブラック企業とかはびこって、で外国企業ばっかり入ってきて、
はい、
でもう近代日本がもうボロボロになっとるわけですよ。
う
ん、だこれね、あの何十年かして日本の歴史を誰か後世の歴史家がね振り返ることがあったら、どこで最もガクンとダメだったかという、
はい、
その下記の一個でね、まあ、現政府が挙げられるんちゃうかなと。
うーん、
まあ、そうだとしたら、まあ、現政府現政権逆賊スタンプ逆賊でしんパン。だからね、常にねどんな政治家もね、自分は下記になるかもしれんというそういう緊張感でやってもらわなあかんのに、もうズルズルにやってあるわけですから、
はい、
そりゃきついですよ、うん、皆さんも注意しましょう、僕も注意したいと思います。
ね、100回超えましたから、うん、これからさらにね、
さらに
もうパワーアップして、う
ん、パワーアップして200回300回に向けて邁進してまいりましょう、
はい、皆さんよろしくお願いいたします、はいはい、そして、今ただ発売中の表現者クライテリオンですが、インターネットや書店で購入することができますので、ぜひチェックしてみてください。それでは編集長、はい、今週もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。それではまた気を引き締めて102回目に向かって、
はい、
200回目に向かって頑張ってまいります、
はい、
と思います。それではまた来週月曜日午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。